中小企業診断士
うち
三つの
経営相談室
やってきた、
はい、来ました、
はい、この番組は中小企業診断士という資格を持っているうちこと
茶山孝之と
三つこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
あ、ね、あ、まあ、経営というお話ということでね、
はい、
先週末、まあね、うんうん、この週末何があったかというとですね、
はい、
ダブル契約フェスというですね、
はい、
桜坂46と日向坂46の、まあ、合同ライブが3日間ですね、
はい、
行われましてですね、はい、
でオープニングからなかなか経営職満載でございます、
ね、はい、
ありがとうございます、
まあ、3日間とも、ね、配信でやってくれたのでね、
うん、
3日間も、ね、堪能させていただきました、
うん、ホクホクして
るんですか。いやもうね、超良かった。
若返ってる。
超良かったです。
え、どの辺がいいんですか。
まあ、僕は日向坂という、ね、グループをずっと推してるんですけど、はい、まあ、桜坂さんもね、当然まあそこそこ見てて、
やっぱ3をつけるんですね、3を、
まあ、継承でね、
はい、
うん、でやっぱあいいなと思って、やっぱまあこの2つグループともやっぱ応援していきたいなと。でもともとね、今回のダブル欅フェスということで、
うんうん、
まあ、これお題はもともと欅坂っていうね、うん、まあ、ちょっと前伝説のグループがありまして、
うん、
まあ、そこから、
うん、
名前を変えて分かれた2つのグループというところで、まあ、ちょっとそのファンの中にはね、その昔の欅坂の曲を聴きたいみたいな声もちょいちょいあったんですよ。
ま
あ、
最
初に ね曲が出た時に、まあ、その昔の曲聴けるんじゃないかみたいなので、
うん、
まあ、結構ねそこに期待してた、まあ、僕も出るのかなっていうふうにちょっと思ってたんだけど、うん、まあ、結果的に昔の曲はまあ1曲しか使われませんでしたと。
あらら、
うん、まあ、でもそれはもう過去を大事にして、
はい、
過去してるわけではないけど、過去は過去で、今これから桜坂と日向坂という新しいグループとして
、
まあ、スタートしたよというところを、まあ、そういうね、ファンに知ってもらうという、まあ、そういう位置づけのライブだったんだなと。
よく喋るな、おい。
改めての決意表明だったですね。
決意表明を、ね、力強く、受け止めさせていただきましたと。
なるほど。
いうことでね、もうライブでね、まあ、佐々木久美さんというね、はい、日向坂のキャプテンの、まあ、煽りがすごくてね、 お前らいけんのかなみたいなね、
結構男前ですね。
あ、もうかっこよくってね、
うん、それを聞いてるうちはどんなリアクション し
ますか。いやもうすげえ、おーみたいな感じですよ。
お家で画面の前で、
まあね、これをね、ライブでね、会場で見るまでは死ねないなというのをね、改めて強くね思った。
何回抽選落ちたんでしたっけ。
4回。
次に期待ですね。
まあ、つまり、まあ、過去は過去で大事なんだけど、やっぱり、まあ、未来を向いて生きていきましょうと、まあ、そういうお話でございますよ。
はい、
素晴らしい。
まあ、そんな話でいきたいと思います、
はい、
ということでね、今回1曲目、ライブでは流れなかったんですけど、まあ、すごく前向きになれる曲ということで、欅坂46、太陽は見上げる人を選ばない。
さて、前向きな気持ちになったところで、
はい、
今年注目のね補助金がねあったかと思うんですけど。
そうですね、うん、事業再構築補助金っていうのがね、うん、まあ、4月5月頭かなに、
うん、
締め切り1回目があって、まあ、その結果とかがもう発表されてきたかなというところでございますね。
その事業再構築補助金ってどんなやつでしたっけ。
まあ、今このコロナ禍でね、
はい、
なんだろう、ビジネスの内容を、うんうん、大きく変えなきゃいけない会社さんがあるよねと、うんうん、まあ、今までやってたビジネスではなかなかちょっとこの先、まあ、これからね、今すごい人の暮らし方とかやり方変わっちゃったから、
はい、
まあ、大きくやることを変えなきゃいけないと、
うんうんうん、
でその変えるという会社さんを、まあ、後押しするよというそういう補助金ということで、
うんうんうん、
まあ、金額的にもね大きかったのですごく今年注目を浴びていた、はい、まあ、補助金でございますと。
なるほどな、うん、これって今ってどういう状態になってるんですか。
ですね、今は、まあ、1回目と2回目の募集が終わって、また次、うん、あと何回か募集あると思うんですが、まあ、次に向けてというそういう状況ですね、
うん、そうですね、うん、やっぱこう思い切ってね、思い切ったこう事業の再構築、まあ、新しい門出みたいなところを一つこう考えていくっていう性格の補助金だったみたいなんでね、
うんうん、
まあ、内容細かいところはねちょっと我々も分かりようがないんですけど、
うん、
まあ、そうですね、採択された方はぜひですね、さらなるね ね、あの発展に向かって頑張っていっていただきたいなっていう、まあそんな感じですよね、
う
ん、
そうですよね、
まあまあ、次の2回目も3回目も予定されてますんでね、はい、またもういろいろ計画考えてね、プラン作って臨んでいってね、うん、いただきたいなというふうに思いますよね、
う
ん、ま
あ、そうですね、あの採択がゴールじゃなくて、うん、採択で、始めて、それできちんと、まあ、利益を出すというか、うん、まあ、その会社も良くなるというところが、うん、目的なので、まあ、ね、受かった方はぜひですね、それを生かしてより良くなってほしいし、
そうですね、う
ん、まあ、残念ながら通らなかった会社さんも、うん、まあ、見直すなりして再チャレンジするなり、うん、まあ、ぜひ再起を目指してほしいなと、
う
ん
うん、そうですね、一つね、こう会社のことを見直すきっかけにしてほしいですよね。
そうそうそうそう、
はい、そうなんですよ。で、見直すといえばじゃないんですけど、はい、このコロナでね、やっぱりいろいろ大変だっていうことで、この1年2年の間、こういわゆるここでもお話しましたけど、融資のこととか、
あ、はい、
まあ、いろいろこう救済策というかですね、うん、まあ、制度がいろいろ出たと思うんですけど、
そうですね、
まあ、一番こう活用されてる多分会社さん多いんじゃなかろうかという、このコロナ向けの融資ですね、
はい、はい、
もう返済据え置きっていうことで、まあ、しばらくは金利だけの返済でいいよみたいな期間を設定してる会社さんも多分いたと思うんですけど、まあ、大体これがですね、まあ、会社によっては最近返済が始めたとかね、
あ、
そろそろまた始まるとかいう企業もね、
はい、
まあ、ちょこちょこ出始めてきてると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なのでこれまで例えば返済据え置きっていうことは毎月まとまった返済してなかったのが、急に返済がまあ始まるわけですよね。
大変じゃないですか。
そうなんですよ。
まだコロナ落ち着いてないのに、
うんうんうんうん、なんでこういう時にじゃあどんなこと考えていかなあかんのかと。
そうですよね、はい、だって多分1年前ってまあ1年ぐらいで収まりそうかなみたいな予想のもと組んであったとかもきっとありますよね、うん
うん、その時はなんかね、1年後になったら商売元通りになってるから、うん、まあ、今まで通りやってれば多分まあ元通りの売り上げとかなってたのかなみたいな前提でその時は考えたかもしれないですけど、はい、うん、思ったより長引いてるってわけなんで、うん、じゃあその返済が止めてた時期に一体何してたのかみたいなことがこれから問われてくるんですよね。
それは大変ですよね。よかった、免れた、生き延びたって安心してると、うん、まずいってことですよね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
ですよね。
うん、とはいえ、じゃあ、今から何かできることないのって話もあると思うので、はい、まあ、考え方としては、うんうん、当然まあ事業いろいろ大変だと思うんですけど、毎月返さなきゃいけないお金から逆算して、それだけの現金を手元に残すために、うんうん、毎月どれだけの利益を上げなきゃいけなくて、
はい、
その利益を上げるためにはその自分のお店のスタイルだといくら売上げ上げなきゃいけないのかなっていうのを、こうまあ一旦返済しなきゃいけないお金から逆算してこう考えていくと、
うんうんうん、
いうことで、あ、じゃあうちの店はこれくらい売り上げないと毎月返せるだけの利益は出ないんだってことをまずここをしっかり理解するってことが大事ですよね。
そうですね、現状把握ですね、
うん、そう。でもしね、借りたお金がそのまま手元にある程度残っていれば、はい、現金はあるので返済はできるんですよ、はい、きっと。
あ、そっかそっか、うん、そうですね、
別に利益は出てなくてもね、
うん、
でも利益出てなくて借りたお金で返していればいつかそのお金が尽きる頃には返しようがなくなるわけですよね、うんうん、
怖いことになりますね。それ考えちゃうと、
なんでやっぱりこう必要な利益がいくらかっていうのは考えて、うん、それを出すためにじゃあ何しなきゃいけないのかなっていうことをやっぱ改めて、はい、まあ、整理もしていかな、
そうですよね。で、今ね、やっぱりこうさっきのね、再構築補助金というものがあるぐらい、うん、今まで通りだと、うん、なかなかやっていけないよねって言われている世の中になってしまったので、じゃあ改めて、じゃあそれを補助金を使うなりなんなりしてでもどうやって稼いでいくかっていうことを改めてここで落ち着いて考えなきゃいけないってことですね。
そうですね、う
ん、で借りたお金もあるからそれを返すためにもっていう、
うんうん
う
ん、
それはどうしたらいいんですか。
それがね、一番難しい
ので、そうなんです、
まず何やと前にどんだけ利益を稼がないのまずいのかっていうことをやっぱり把握しておくことがまず大事です、ね、
は
い、
まずは把握、
うん、なんか知らんけど無謀にやたらめったら働いてどうこうとかじゃなくて、いくら売り上げなきゃいけないのかを知っておくことがまず大事、
うんうんうん、
でそれに対して、まあ、例えば、いくらの商品を何個売ればいいのかとか、
はい、
何人のお客さんに来てもらえばいいのかっていうことを、まあ、分解しながらね、こう考えていく、大事ですよ、
分解
、うん、前も何回こういう話したと思いますけど、うん、例えば売上だったら、はい、お客さんの数と1人当たりのお客さんが使ってくれるお金と、はい、まあ、何回ぐらいリピートしてくれるのかっていう、はい、まあ、その掛け算だよねっていう話も多分したと思うんですよね、
うんうん、そうですね、
そのために何ができるのかということを考えていかないといかないです ですよね。で、まだ返済請求権がある人はそこはやっぱり今のうちから早めに着手しておかないと、はい、まあ、なかなかね厳しくはなるとは思うんですよね、
う
ん、
そうですよね。だって急に変えたからってそれがすぐ軌道に乗るってことはないですもんね。
もちろん、もちろん、うん、
で変えたら周りもびっくりするし、うん、もしくは新しいサービスが出たなが浸透するまでにも時間かかりますもんね。
そうそうそう、そうなんですよね。一般的に資金繰りっていうと、はい、なんかお金をどうやって融通していこうかとか、どういうふうにして返せばいいのかって、うんうん、そこだけ結構見たりするんですけど、はい、そもそも返すためのお金をどのように調達する、まあ、ある意味稼ぐのかっていうのも一つ資金繰り大事なポイントだと思うんですよね、うんうん、はい、その辺結構見落としている方も多いので、うんうん、しっかり踏まえなきゃいかんかなというのは思うんですよね。
うんうん、まあ、あとはねその今ねあの会社全体っていうお話だったけど、はい、うん、まあ、いくつか事業をやってる場合には、うん、まあ、その事業自体がそもそも儲かってるのかとかね。
そうですね、
うん、そっかそっか、
そうそう、まあ、あとはお店をいくつか出してたらそのお店、うん、どこが儲かって、どこが儲かってないのかとか、うん、まあ、これあの損益分岐点分析ってな難しい方なんだけど、要はその店トントンなのっていうこと、少なくともトントンまでは稼ごうよっていうのがね、うん、まあ、あのトントンだとちょっとさっき言ってた返済は出てこないんだけど、うんうん、まあ、やっぱりトントンにも行ってないとねそもそもやってて意味あるのみたいな話になってくるので、まあ、そういう難しい言葉で言うと損益分岐点、ね、うん、まあ、簡単な言葉で言うと、まあ、トントンの売り上げ、
トントン利益出てますか出てませんか、
トントン、
トントン、出る出ていくお金と入ってくるお金が、うんうん、まあ、ちょうどゼロに当たる、
そうそうそうそう、
さっきね中道さんに説明してもらいましたようやくわかりました
そういう今ね、
まあ、やっぱりあのまずはだからね数字をちゃんと把握しましょうよっていうところがやっぱり大事なんだよね、まあ、と
そうなんですよね結構怖いんですけどね、うん、どんな数字が出るのかと思って、
いやだって体重計乗りたくないもんね
そういうことそういうこと、そういうこと
気持ち的には体重計に乗る、うん、あの時のドキドキ感なんですか、
あれ最近なんかちょっと肉付き良くなって気するけど乗るの怖いみたいな、でも乗っとかんとねみたいな、そんな感じかな、今いい例え
現実を突きつけられるってことなんですね、
そうそう、でもね現実知らないとね、はい、改善は出てこないからね、
う
ん、
そうですよね、そうですよね、だってダイエットもその体重が、うん、ああこんなに増えたっていうのが分かった上で、うん、あそっか最近夜よく食べてたなとか動いてないなとか、
う
んうん、そういうの見てじゃあ食べるの減らそうとか考えるじゃないですか、
う
んうんうんうん、それと一緒ってことですか、
そうそうそうですね、うん、それがベストから3キロ増えちゃってんのか5キロ増えちゃってんのか、うん、3キロ減らすためには、うん、じゃあ毎日どれくらい運動しなきゃいけないのかって考えていくじゃないですか
考えますね、
もうそれと全く一緒ですよね、
そうか、じゃあまずはその損益分岐点のそのリアルをちゃんと見て、うんうん、見た上で、うん、じゃあどこがその赤字になってるとか赤になってるのかっていうのもちゃんと見て、うんうん、でプラスのところ売上ちゃんとここ上がってるよもちゃんと見て、うんうん、一個ずつ分析をしていくんですか、
そうそうそう、それはねやっぱちょっとしとかない、体重計にやっぱ乗らんといかんですね
そうですね、うん、体重計に乗る、
まあね、まあ、その数字を踏まえた上でやっぱ計画っていうのがあるから、うん、まずはちょっと一旦数字をね、うんうん、ちゃんと見ましょうと、その上でまあ計画作りましょう、はい、まあねこれはねいつもいつも言ってる話なんだけど、うん、まあ、ちょっとここでねあのちょっと話を転じて、まあ、計画計画っていう風なことね、はい、まあ、いつも言ってるけど、あのちょっともう計画っていうとちょっと大きすぎるから、まあ、ちょっと身近なところで計画チックなところを、うん、ちょっとねテクニック的なところをお話しすると、たまちゃんも会議あのいろいろ会社とかね組織で会議っていう風にいろいろやるじゃない、
うん、そうですね、う
ん、あの会議も計画ってすごい大事で、はい、計画をちゃんと作るかどうかで、はい、その会議自体の、内容っていうの密度っていうのはすごい変わるのね、
ほうほうほうほう、う
ん、まあ、会議の計画っていうのは、まあ、会議なんだろうな、アジェンダとか言ったり、うん、会議の式次第とか、うん、要はこの会議は全部でどれぐらい時間があって、うん、どういう議題で何を目的にやりますよっていうような、
うん、
まあ、式次第っていうのかな、まあ、あれをね、
うんうん、
あの計画をちゃんと作って、うん、はい、まあ、事前に流しておくこと、
うん、
であとは例えば会議の頭に今日は何を決めます、今日はこういう順番で進みます、
うんうん、
初めの議題は何分です、次の議題は何分です、うん、でここでは何とかさんが、お話しますとかっていうふうにね、こう計画を会議出る人みんながね共有して、でそこでシミュレーションできるよね、その会議がどう進むのか、うんうんうん、まあ、そういうことをね会議の頭にやるだけでもね全然違うんですよ会議って、うん、
そうですね、目的が何のためにっていうのがみんなに浸透するし、それが分かればこの人が話す理由も分かるから、それを踏まえてみんなで考えられるんです ね、
会議こうするときに集まった人が今日何やるんだろうの状態で、はい、集まってる会議っていうのはなかなかこうね、スタートダッシュが悪いというか、
そうです
ね、無駄な時間が多くなりがちですよね
探り合いになっちゃいますもんね。
来たときにはすでに今日何を決めるんだっけの状態で集まってないと、なかなかね時間が持って、日本人ってやっぱ結構仕事における会議の時間の割合が多いそうですね。
あ、なんかそれ
聞いたことあります。なんか調べたデータ前見た記憶あるんですよ。結構な割合会議に使ってるんですよね。
あ、仕事を1としては500倍ぐらいは使ってる。
それはないと思うんですよね。なんでツッコミ用の難しいと
言うかと、そんなにって普通に思っちゃいました。
なわけない。
まあでも会議はね、やっぱ長い傾向ってあるのっていうのはね、なんとなくわかるよね。
でよくあの会議とかで何かこうみんな意見出してとかよく言うじゃないですか。意見あるとか言って
ありますね。
どうとかいきなり振られてもなかなか答えれないですよね。
できないです
よ。怖いよね。あのシーンとしてる中でポンって振られて、ポンって言ったらね、お前違うじゃんとかって言われても絶対言うもんかと思う、
ね。そうね。全然その後もやっぱり盛り上がらないし、でこう何言おうかって考えることと言うこと自体もちょっとこう緊張とかするんで、ダブルのこう圧力がかかるわけですよ。
かかる。そうですね。
なんでよく我々やってるのは、じゃあみんな1分間ぐらい取るんで、あのアイディアを全員ちょっと手元のノート一回書いてみようか。書く字書かせるんです先に、そこで考えることに集中させて、その後じゃあたまちゃんと書いたこと発表してって言って振れば、もうそこは書いたことを発表するだけの話なんで、喋ることだけに集中できるんですよ。考えること一回そこでもう終わってるんで、こう2段階にしてるだけで全然意見の出方が変わってきますよね。
よくそういうことを、なるほどな。そっか、だからやっぱりそのちゃんとその経営っていうところの話をする時も、そのまあ計画ですよね、何のためにっていうのをしっかりと決めていかなきゃいけないんですね。
目的、そうですね、何でも一つ一つの会議も無駄にまあしないようにというかですね。
そうですね、
うちの今の話ですよね。なかなかいい話ですね。
まあね、今日はちょっとね、なんだろう、概念的な話じゃなくて、まあちょっとね、あのテクニック的な話もね、ちょっと噛んじゃった、テクニック的な話もね、ちょっとさせていただきました。噛む
のはいつものことなんですよ、これと言っても。
そっか、一個ずつを今の会議みたいにやっていけばいいんですね。
ちゃんとね、やっていかないとやっぱダメですよね。
はい、まあ、ということでね、こんなね、あのテクニック的なこともお話できたらいいなというふうに思いますと。
はい、
はい、じゃあここで1曲いきましょうか、
はい、ね、
あの僕大好きな、日向坂46の曲で、川は流れる。はい、じゃあ最後は告知です。
告知、
唐突だね。
無理やりな元気感
、はい、この番組でもね、はい、あの応援させていただいている、まあ、あの何度かここにもね来ていただいた、あの、はい、ヒートアッププロレスリング、
はい、
ね、あの田村さんがね、ヒートアッププロレスリングは9月の17日に
9月17日、
ここ、ね、あの川崎 FM からも、まあ、そんな遠くない近い等々力アリーナというところでね、大会をやります。
おお、
素晴らしい、ね、9月17日金曜日、まあ、ちょっと平日の夕方からなんですけど、ぜひですね、あの、すごい面白いんで、多くの方に来ていただきたいなと思います。
あ、素晴らしいですね。
ね、あの田村さんもあの一昨日かな、の大会で、チャンピオンベルトを取り戻して、
なるほど、
ね、まあ、もうまだもう少しね、あの日があるので、まあ、そこまでチャンピオンでいれるか、またね、あの、どうなるかちょっとわからないけど、まあまあね、まあ、そんなねストーリーもプロレスなので、ぜひぜひ、楽しみにしていただきたいなというふうに思います。
楽しみですね。
楽しみですね。
はい、
またいろんな選手が登場されるんでしょうね。
そうですね、もうあの年1回のね、届け合いのビッグマッチなのでね、ヒートアップさんにとってはね、ヒートアップにとっては本当にあの、まあ、やっぱ川崎をすごい大事にしてる団体なので、地元でね、やる大会なので、本当にね、あの選手たちもすごいね、みんな強くなってきて、すごいこんな成長してるんだっていうのは本当にね、あの見てて面白いので、ぜひぜひね、
今日はウッチーの栄への愛とプロレスへの愛がほとばしってますね。
ほとばしってますね。
ダダ漏れですね。
まあ、あとねサッカーとか競馬とか話し出したらね、もう、あ、議長経営相談室だからね、ここはね。
そういうあれにしちゃう、
まあ、そういう
ウッチーの趣味の部屋、
あ、そういう回もそのうち一回やりましょうか。
誰が聞くのかな。
一人で YouTube でやれって言われちゃうからね。
本当そうかもしれないですね。
でもね、またその頃にね、ぜひまた番組にもお越しいただけると嬉しいですよ ね、
はいはい、
はい、まあ、今日もね、計画の話、お金の話を、まあ、しましたけど、 まあそうですね、いつも同じようなこと言ってる気もしますが、そんだけ大事っていうことですよね、
ですね。
今日のキーワードはやっぱ体重計に乗るということですよね。
そうですね、現実見ろって
怖がらずに体重計
ハモった
ハモったハモった、
うん、ね。でどうやって痩せようかなってこうしみり考えるってことが大事ってことですよね。
そうですよね、うん、
はい、
あとね、最後の方で私ピンときましたよ、事業計画書。
事業計画書、そうそう、ね、結局はそうなんですよ、ダイエット計画書ですよ、だから
そうですね、
う
ん、
それ
が大事っていうことですね、うん、はい、今日もありがとうございました、はい、ということで番組では皆さんからの感想リクエストもまたは質問なども募集しております。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエスト、もしくは番組ホームページからメッセージをお送りください。うっち&みっつーで検索するとホームページ出てきますので、ぜひぜひお寄せください。次回なんですが8月10日火曜日にまたお会いしましょう。
はい、最後の曲は日向坂46の、約束の卵、未来に向けてのいい曲ですね、はい、はい。では最後、締めの言葉いきましょう。それでは皆さん、
ヒートアップ。